ニュースピックスフォーキッズがお届けする
今晩子供と何話す始まります。ニュースピックスフォーキッズはソーシャル経済メディアのニュースピックスがお届けする全く新しい子ども新聞です。家族でもっと話そう世界のことをコンセプトに、ご家庭にグローバルな視点を毎月お届けしています。
このポッドキャストではニュースピックスフォーキッズでも取り上げているニューヨークタイムズフォーキッズのオリジナル紙面から一つずつ記事をセレクトしていち早くレビューします。世界で話されているイシューについてぜひご家庭でも話題にしてみてください。
はい、ではでは、
はい、
今回、はい、3回目ですね、ポッドキャストの。
そうですね、う
ん、はい、ちょっとまあ手探りで1回目、うんうん、2回目とやってきたところではあるんですけれども、ちょっと趣旨を少し変えてといいますか、
はい、
ね、これまでちょっと NIT の、4 Kids、アメリカの子ども新聞の中身を、いち早くこうご紹介しますという形でやってきたんですけれども、まあ、まずはそういうのを混ぜつつ、ちょっと私たちそのニュースピックスフォーキッズの紙面のレビューというか、その実際にそのニューヨークから届いたコンテンツの中で何を選んで翻訳したのかみたいなところだったりとか、あとじゃあメインの、ね、私たちのオリジナル特集をどういうふうに絡めて一冊にしてるのかみたいな話とかもちょっと、ね、せっかくなのでご紹介していきたいなということで、ちょっと今回は、はい、3月号ですね、ニュースピックスフォーキッズの3月号をベースに、まあ、その中でオリジナル特集だったり、まあ、あとはニューヨークから届いた翻訳コンテンツだったりのちょっとご紹介ができればという感じですね。
そうですよね、はい、ちょっとね、まだね、実際読まれてる方も少ない中で、うん、そもそもニューヨークニュースピックスフォーキッズとは何ぞやみたいなところも少し、うん、お伝えできたらなっていう感じですよね。
はい、そうですね。で、ニュースピックスのポッドキャストの大先輩の後藤記者から、私たち今まで30分1本で月1でちょっとアップしてきたんですけど、短くて週1の方がいいよっていう風に、ね、
うんうん、
アドバイスをいただいたりもしたので、ちょっとそういう感じでちょっと短い尺で、何本かに分けてちょっとコンスタントにアップしていくっていうのをちょっとやっていこうかなと思いますって感じですね。
はい、紙面もね日々変えてますけど、ちょっとポッドキャストの方も進化させていきましょうか。
そうですね、いろいろと、はい、手探り状態ではありますが、
はい、じゃあ早速今回ですね、はい、ニュースピックスフォーキッズ3月号なんですけど、特集が、見えない水を、はい、考えるですね、見えない水を考えるという特集になったんですけど、うん、ちょっと今回水っていう、特に見えない水っていうテーマをこう選んだところって、うん、なんか どんなでしたっけ、どんな感じでこれいこう。あ、3月号があれですよね、水が好きなんですよね、かなちゃんが そもそも
そうそう、なんかねあれなんですよね、去年も海洋プラスチック問題をちょっとね3月にやりたいって言って、うん、で桜田さんがなんで3月に海みたいな感じだったんですけどなんとなくなんか自分の中でこう3月のイメージカラーがなんか水色っぽくて、
うん、
でなんかこういやでも潮干狩りって3月に解禁するじゃないですかとかいうのがすごい、
ね、熱弁
意外ななんか季節性を持たせて追うみたいな感じでね、うん、3月ね、海の問題、潮干狩りと絡めてなんか海にはね、うん、こういろんな生き物も住んでるけど海のゴミもたくさんあるよねみたいな感じでね、うんうん、去年ちょうど3月そういうのやって、まあ、1年経ってで3月何しますかって話になった時にまた水って言い出したっていう、
そうね、
これは謎、自分でも謎なんですけど、
うんうんうん、
なんとなくなんでしょうね、なんか水色のイメージがあって大丈夫かって感じですけど、
いやいや、なんか規則性が1年間やって、
そうですよね、なんか水のことやりたくなるっていう、
うんうん、
はい、季節、個人的にそんな季節だったりもして、であとはなんかそのまあいろいろ私ニュースピックスの中で仕事をいろんなね仕事をしている中で、うん、まあキッズ以外の仕事とかもやってるんですけど、その時にやっぱりこう水ってすごい実はいろんなまあ、イシューを持ってるテーマなんだって話を、ね、うんうんうん、聞くことがすごく多くて、割とその食料問題とかはね、なんだろう、分かりやすいというか、まあ、人口が増えてで あとこう値上がりしてね、あの、いろいろ小麦とか油とか、うん、あの値上がりするから割と、まあ、みんな、なんだろうな、話題にしやすい部分ではあるんだけど、実はその水、うんうん、その多分食料を作るときに必要な水とか、まあ、公共製品を作るときの必要な水っていうのも、まあ、同じぐらいその人口増加と絡んで、うん、結構大事なテーマなんだけど、なかなかね、そのそれこそ今回目に見えないっていうのをテーマにしてるんですけど、実感しづらい部分だったっていうところもあって、うんうん、結構面白いなって個人的に思ってて、そこになんかその3月だし水やりませんかっていうまた言い出すっていう感じだったんですよね。
なるほど。そしたらじゃあちょっと今回のその特集の簡単な構成というか、どんなですかね。
そうですね。ちょっとなんで水やったかっていう話で、冒頭の、それこそ後藤さんが、原作をね書いてくれてる漫画もあるんですけど、うん、まあ、その後藤さんも結構ね水が面白いよって話をしていて、うんうん、でなんかその後藤さんってやっぱテックに詳しいジャーナリストなんですけど、うん、なんかその Google がめちゃくちゃ水を使ってるんだみたいな話をね、打ち合わせの時にちょっとちらっとしていて、なんでかってそのサーバーデータのやり取りがね、こう生成 AI とかが増えたことによって、うん、なんかそのサーバーをこう今までだとその空冷って言ってこう空気で冷やしてたんだけど、
うんうんうん、
もうそれじゃ追いつかないから、こう水をなんかその銅板かなんかの下に通してこう冷やすっていう、こう水冷っていう方式に今サーバーがなってると、うん、でなんか Google がすごい水の確保に動いていて、それ専門の部署もあってみたいな話があったので、それってその結果なんだろう、直接的に、ね、その飲んだりとか手洗ったりとか、うん、まあ、お風呂に入ったりみたいな、そういう、こう目に見える水じゃないよねっていうところが、うんうん、まあ、すごい私の興味関心とも合致したところではあったので、うんうん、まあ、今回はその構成でいくと、もう見えない水っていう風に、まあ、いろいろ世界の水問題ってめちゃくちゃたくさんあるんですけど、うん、もう見えない水に結構いきなり、まあ、入り口はちょっと絞っちゃったっていうところですね、うんうんうん、
そこを軸にって感じですね。
そうですね、そうそう、なんかね軸を作らないと、
うん
うん、なんかその安全な水とトイレを世界中にみたいな、その SDGs のね話とかあるんですけど、
うんうんうん、
気候変動とか、なんかその辺をねバクッと入り口にしちゃうともう広すぎちゃうので、なんか見えない水ってなんだろうっていう、なんかこう興味関心から、うんうんうん、入っていけるといいかなというふうに思って、ちょっと一旦その入り口をね見えない水に絞りました、
うんうん、なんかちょっとあれなんですけど、 AI と水の話あったと思うんですけど、うん、今おっしゃった中で、うんうん、サーバー冷やすとかって、
はいはい、
ちょっとやっぱ NFT の時流行った時にも思ったんですけど、うんうん、ブロックチェーンとかなんか、はいはい、結局エネルギーとか水をそれ用にたくさん使うみたいな話って出てくるじゃないですか、
ね、う
ん、
そうです
ね、でなんかこれは進化してんのだろうかっていうのが、どうしても最近のテックって思っちゃうところがあって、なんていうかね、一番の知能、
う
ん、頭脳をそこに使ってるっていうことに対しての、うん、なんていうか、もうちょっと根本的な気候変動をどうするとか、なんか水を循環するようにするとか、うん、そういうところにテクノロジーが使われるんだったら、なんかまあ意味は分かるんですけど、
うん、
なんかやってることがこう NFT とか生成 AI とか、なんか別に、うん、なんかそこにエネルギーたくさん使わなくてもいい、水たくさん使わなくてもいいってところに使われちゃってるような気がちょっとモヤモヤはしてるんですよね、
う
ん、最近の。
そうそうそう、うん、結局なんかまたすごい話広がっちゃうんですけど、うん、じゃあそのね EV 電気自動車が本当に、ね、うん、環境に優しいのかっていうね話とかもやっぱりあってね、
うん、
電気を作るのに結局その化石燃料を使ってしまったら意味がないというかね、まあ、その排気ガスとかが出ないっていうのはもちろんいいことだと思う、うんうん、もうなんかちゃんとその再生可能エネルギーを使って作られた電気じゃないとダメなんじゃないかみたいなね、じゃあ実際どんだけ再生可能エネルギーで EV 走らせられるんだって話とかもあるし、やっぱそのテクノロジーとね、そのサステナビリティのこう両輪で進めていくっていうことが多分今ね、もっと求められていくっていう気は ますよね。
そうですね。なんていうか、キッズの紙面でまだね、そこまでテクノロジーとサステナビリティってところって、うん、なんかがっつりは取り組めてはいないですけど、やっぱりなんかちょっと気になるところだなっていう。
いや、そうなんですよね。
だからなんかそういった面で言うと、今回後藤さんがレコメンドしてくれたスタートアップっていうのは、うん、ちゃんとこうテクノロジーをうまく使ってその水の問題を解決するっていうようなスタートアップを紹介してくれて、
うんうん、
そういうのはすごいなんかどんどん取り上げたいなっていう感じはありますかね。
そうそう、なんかね、水問題やりたいですって後藤さんに言ったら、じゃあ後藤さんもね、ちょっと水に揃えて、なんかその老朽化してね、こう水道管からどんどん水が漏れてってるっていうところをなんかチェックする、うん、なんかうねうね動くワームロボットみたいなね、紹介してくれてるんですけど、そうそうそう、そういう感じで、まあその水道管みたいなところもね、目に見えない部分だったりもするんですけど、うん、まあそういうこうなんか、なんだろうな、サステナビリティを解決するためのテクノロジーっていうところに、今回ね、やっぱ後藤さんをちゃんと、なんかそこの視点で紹介してくれたっていう感じですね。
そのね、その入り口があって、本特集がこう、次のページから始まるという感じですね。
ちょっとなんか概要欄に目次だけでもちょっと、うん、書いておけると分かりやすいかなとは思うので、はい、そうですね、ちょっとそれも見つつお話を聞いていただけるといいかなと思うんですけど、はい、
じゃあごめんなさい、いろいろ話がずれちゃいましたけど見えない水っていうのを軸に特集をこう組んでって、
で、
だからそもそも見えない水とはっていうところがありつつ、うん、身の回りのあれですよね、どんなところにその見えない水っていうのが使われているのかっていうのを紹介するみたいなページありますね。
そうですね。で、なんか私も今回勉強し直してみて初めて分かったんですけど、うん、なんかこう、ウォーターフットプリントとバーチャルウォーターっていう、まあ、キーワードが2つあって、うん、なんかその辺の整理が自分の中でも実はできてなかったんですけど、うん、なんかそのウォーターフットプリントはこう、例えば物を作って、まあ、それが廃棄されるまでとか、うん、まあ、リサイクルされるまでに使われる、うん、まあ、水のトータルの量ですよね。
うん、
なんでその例えば、この特集で言うと、まあ、男の子、主人公の男の子と猫が出てくるんですけど、うん、まあ、その子 の, リビングのなんか様子みたいなところで、豚の生姜焼きを、ね、お母さんが持ってきて、
うん、
ここに隠れてる水、見えない水は何でしょうみたいなところで、例えば豚の生姜焼きを、あんまり言うと、ね、ネタバレになっちゃうんですけど、まあ1人分作るのに実はこんだけの、まあ、豚さんを、ね、このぐらい使うのに育てるのに、このぐらいの水が必要ですっていうのをね、なんかクイズ形式で紹介してるんですけど、まあ、それがウォーターフット、まあ、豚で言うと系のウォーターフットプリント何リットルみたいなこと、
うん、
でバーチャルウォーターっていうのはそれをこう海外から輸入している量なんですよね。うんうん、例えば豚を育てるのに、まあ、トウモロコシをじゃあこう穀物として育てなきゃいけない。じゃあそのトウモロコシを育てる水もその日本でトウモロコシって100もうほぼ 100% 作られてないので、うん、アメリカとかから輸入してるんですけど、うん、まあ、そういうにかかっ、なんか輸入されてる品目にかかってる水の量がバーチャルフットプリント、
うんうん、
まあ、ちょっと説明としてちょっと 100% 正しくないかもしれないんですけど、
うんうんうん、
その全体、そのライフサイクル、物のライフサイクル全体に使われてるのがウォーターフットプリントで、
うんうん、
輸入されてるものを、まあ、そのうちバーチャルフット、バーチャルウォーターと呼ぶと、
うんうんうん、
なんかそのあたりのね、ワードの整理っていうのをちょっと、これは東京大学の、この分野で本当に多分国内で一番第一人者なんですけど、沖大観先生という先生に今回、うんうん、監修していただくことができたので、まあ、ちょっとこう沖先生に監修いただきながら、ちょっと漫画形式でそういったこうキーワードとかを解説してるっていう感じですね。
う
ん
うん、そうですね。今デザイナー陣がね、漫画形式にすることにまあまあ凝ってますよね。
そうですね。そうそうそう、1個前のね、夢の特集でもガチャガチャからこう夢が出てくる、何が出てくるかわからないっていうのね、ガチャガチャモチーフで、うんうん、夢博士みたいなのがいてこう展開していくっていうね漫画をやって、今回もちょっと男の子と猫っていう。
そうですね。これ
ね。
多分僕とね、もう一人砂田さんっていうデザイナーの方いるんですね、関わってるんですけどね、私ずっとニュースピックス入った初期はね、デジタルコンテンツがメインでやってて、でやっぱデジタルで漫画っていうとね、いわゆる縦スク漫画みたいな流れとかありますけど、そこにあんまりなんかやりたいなって僕は思わなかったんですよね。なんていうかもうすごい決まった世界というか、まあ、スクロールの中で展開して、はいはい、あとなんかもったいぶった演出とかも結構あるというか、そのスクロールの上の、はい、なんかそういうのがちょっとどうしても馴染めなくて、あれだったんですけど、やっぱ紙のこの今回媒体っていうところと、うん、見開きの展開っていうのがね、ある中で、うん、ちょっともうちょっとそうですね、取り入れたいなっていう感じにはな、
うん、
なってるっていう、あの背景です。
そうですね。これなんかいつから漫画に今回やろうっていう話になってたのか忘れちゃったんですけど、割と早い段階で漫画にしたいって砂田さんが言ってた気がしてて、うんうん、で、私も、あ、だったらなんかこう、めくって正解が出るみたいな、
うん、
なんかそれ今まで結構やったことがなくてやってみたいなと思って、うん、ここのページのどこかに見えない水が隠れています、さてどこでしょ、うん、みたいなので、ペロッとめくると正解が出てくるみたいな、やっぱその紙媒体ならではのね、うん、その縦スクじゃない表現っていうのをやりたいなと思ってて、ね、なんかそこがうまくね、漫画フォーマットとうまく一体化したかなっていう、
うんうん、
今回のは結構気に入ってますね、私、
うんうんうん、そうですよね、うん、なんかね、ニューヨークタイムズのね、本家のやつとかも時々というか漫画ところどころにありますよね、使われたりしてっていうか、やっぱりいい表現だなっていうのはありますね。
うんうんうんうん。
あ、ごめんなさい、話がまた表現のところ行きました。それで、ウォーターフットプリントとバーチャルウォーターって話があって、まあ、ウォーターフットプリントはだからあれですよね、カーボンフットプリントとかと似た話というか、
その
水に置き換わって、で、バーチャルウォーターの方ってちょっと思い出したのは、さっきトウモロコシの話でありましたけど、トウモロコシの輸入とか穀物がどう輸入されてるかとか、日本で生産されてるかとかっていうのは、うん、昔ですね、去年、3号か、はい、3号でフードジャーニーという特集を組んだ時にやってたりするんで、なんかね、その保管されてる方はね、過去号とちょっと照らし合わせていただけると、うん、よりこう理解がなんていうか深まるというか感じありますよね。
そうですね、そう、まさになんかその第3号でやった時は、日本の食料自給率がやっぱ低いよって話で、
うん、
確か 38% なんだけど、
うんうん
うん、やっぱそういう話って結構直接的に分かりやすいっていうかね、そのじゃあ 62% は輸入に頼ってるんだって話なんだけど、うんうん、じゃあその 62% を頼ってるということは、それを作るためのお水を要は世界に頼ってるってことであって、
うんうん、
なんかね、そこはそう面白い部分でもあり、うん、分かりづらい部分でもあり、食べ物の向こう側にある水、世界の水っていうのを気にしなきゃいけないよねっていう、例えばその、うん、なんだろう、例えばアメリカとかね、今すごいやっぱ気候変動で干ばつが起きてたりとかするんですけど、
うんうん、
なんかそういう干ばつが起きてるところのトウモロコシを餌にもらってたりとかするので、うん、それは結局アメリカでの干ばつの問題って日本のなんだろう、豚とか牛とか、ね、鳥とかの、餌に関わる問題だから、
うん、
なんかそのやっぱ他人事、世界の水問題は他人事じゃないよねっていう感じでこう最終的にね、うんうん、論が展開されていくんですよね。
だからですよね、なんか他人事自分事っていう話で言うと、うんうん、やっぱそのね、よく自分事にしましょうとかってね、うん、言いますけど、結局それってなんかつながりを理解しないといけないというか、つながってんだって分かるとすごい腹落ちするというか、あ、ここの自分のことがそこのね、ことに影響してんだっていうのはありますよね。だからその他人事というか、つながりか、つながりをこう、すごい意識できるような一面というか内容っていうのは、なんか割と最初から意識してやってるようなとこありますよね。
そうですね、世界と、まあ、日本にいる自分をこうつないで考えるっていうのはね、うん、なんか確かにずっとやってきたコンセプトではありますよね、
うん、やっぱりあれですよね、ニューヨークタイムズの方は、ニューヨークタイムズの方としては多分アメリカとの、ね、つながりになるか、日本っていうところはなかなか そこまでこう出てくるわけではないので、その辺をこう、うん、僕たちの特集とかで、なんてまあ、さらにつなげるみたいな感じですよね。うん
う
ん、
そうですね。なので、まあ、入り口はね、その見えない水っていうので、こう僕たちのリビングで、例えば、じゃあこのコーヒーを作るのにも、こんぐらいの水が使われてるよねとか、まあ、ランドセルにも実は牛が使われてるということはとか、まあ、そういう見えない水の身の回りの、ところから入っていくんですけど、最後のページでは、世界の水問題っていうところで、まあ、もうちょっと広げて、まあ、感染症の話だったりとか、気候変動で、まあ、干ばつが起きるところもあれば、大雨が降って洪水が起きてしまうみたいな、そのやっぱ水ってこう要は地球上を移動してるので、なんかその沖先生に取材して初めて分かったんですけど、やっぱその干ばつが起きるところがあれば、それだけ水害が起きるところが別で出てきちゃう。
うんうん、
いう話があって、あ、なんかそれもすごいなるほどなっていうね。なんかこう確かに洪水の、ね、ニュースとかってすごい世界で聞いたりすると思うんですけど、うん、まあ、それも、まあ、あそこが乾いたからこっちが雨降るっていう単純な話ではないんですけど、まあ、割とつながってるんだなっていう、
うんうん
うん、感じですね。なんかそこら辺もなんか大人もすごい勉強になったなと思って、めちゃくちゃ面白いですね。
ですね。このポッドキャストのテーマとしては、今晩ね、夕食の時に何話すみたいな話題の提供というか、そういった側面を目指してるんですけど、今回のこの特集を見て読んでいただいて、やっぱり その何でしょう、テーマとしてこう水っていうテーマに関して、なんかこうこんなこと話してったら、家で話してったらいいかもなんて、あ、まあご飯時だから、もしかしたらご飯のね絡めてとかもいいかもしれないですしね。どんなのがいいですかね。
やっぱりまずはね、見えない水っていうところで、なんかこう身の回りのものに使われてる水ってこう調べれば出てくるので、
うんうんうん、
うん、なんかそこをまず学校は調べて、なんか多分大人もなかなか、ね、知らないことだと思うので、お子さんからこう調べて、うん、大人になんかこうクイズ出してもらったりとか、なんかそういうのがでもらえるといいかなと思いますね。
うんうんうん、ね、結構ね、対話をこう、また僕たち目指して紙面作りっていうのをしていて、で今回もね、特集ところどころに多分こんな話をしたらいいんじゃないかっていうようなネタになるようなことをこう散りばめたような構成にしているので、ぜひこの、ね、紙面を元に、どっちかというと子どもだけが読むとか、そういう新聞っていうよりは親子で読む新聞っていうようなコンセプトにしているので、親がね、読み聞かせで読んでもいいし、こんなネタ書いてあったよって言ってね、子どもにちょっと振ってみるとかでもいいですし、お子さんの方からなんか質問、これってどういうことみたいな感じで、紙面を通じて質問ね、親にするとかも結構いいですよね、やってもらえると。
そうですね、はい。あとなんかすごい手前味噌になっちゃうんですけど、うんうん、まあ、今回水の問題だったんですけど、
うん、
夏ぐらいにね、フェアトレード の特集でちょっと別冊、UCC さんとコーヒーのフェアトレードの紙面を作らせてもらったことがあって、で、なんか、最近うちの5年生の息子がフェアトレード学校でやってるって言って、なんかこう、お母さんやって、フェアトレードの新聞やってたよねとかって言い出して、やってたよとか、ちょっと学校に持ってっていいとか言って、今やってるんだとか言って持ってってくれて、なんかすごい個人的にはすごい作りとしてね、すごい嬉しくて、なんかやっぱり今時のね、やっぱその普通の公立小学校でも、そういうこう、なんだろう、私たちが子供の頃にはね、学校でやんなかったようなそういうサステナビリティとか、フェアトレードとか、そういうのを結構テーマにやるんだなっていうのも、ね、なんかすごい感じるところではあるので、なんか学校にね、持ってってもらったりとか、なんかそういう似たような話がね、話題になったら、なんかちょっとこうそれを使ってね、先生にこんなのもあるよとかね、友達とシェアしてもらったりとか、うんうんうん、なんかそういう使い方も全然なんかね、してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいなという 感
じ、うん、そんな感じの、3月号、はい、特集水でやっていますので、お楽しみにというか、概要欄で多分ね、リンクとか貼るかと思います。
そうですね、ホームページに行っていただける、ね、はい、
このね、多分水は今後もいろんな切り口でできそうなのでね、うん、特集はもしかしたらまたあるかもしれないですね。この水特集以外にもね、僕たちの紙面いろんな他の記事とかもあるので、はい、次のポッドキャストの回ではその辺も別のニューヨークタイムズでこんな記事があるっ とかそういう話もできたらと思います。
はい、そうですね。次回はちょっとじゃあ同じ号のちょっとニューヨークタイムズのコンテンツをご紹介できればと思います、うん。